はい、ということで始まりました山本社のトークボンバー、今日もおなじみ西国分寺サテライトスタジオよりお届けしたいと思います。今日はですね、もう間もなくですかね、アルバムがリリースされるというこちらのバンドさんに実は2回目のご登場ということでお越しいただきましたので、まあどんなバンドかまずは自己紹介をお願いしたいと思います。
はい、フェイトギアのみんな隊長です。お久しぶりです。
はい、お久しぶりでございます。わわ、はい、そして
はい、フェイトギアサポートベースで参加しております藤作エリカと申します。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
フェイトギアドラム、サポートドラムで参加しております森遥香と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、ということで今日はフェイトギアから、お三方お越しいただきまして、まあいろいろお話を聞いていこうかと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで実は、前回出ていただいたのがちょうどファーストアルバムリリース後といったあたりで、私が主催しておりますイベントロックオブエイジズボリューム1に、出演が決まるか決まらないかぐらいの頃だったと、
ね、
もしかしたらその場で口説き落としたかもしれないと思
う。そうでしたっけ、
いう感じですけれどもまあまあでもあれからだからざっくり1年経ったわけですよというところで、はい、まあ、そこからフェイトギアさんどんな活動をしていたのかっていうところをですね、まあ、いろいろ教えていただこうかななんて思ってるわけなんですけれども、
はい、もう1年もう1年
経、ね、っちゃうんですよね、
いつの間にか、
うん、1年
で、まあ、ボリューム1がクラブシータで、
そう、あれがねちょうどね、2月の6日とかだったんで、
あ、あれですね、まだツアー前、ちょうどツアー前で
ぐらいですかね。
その後に透明版ツアーを
やって、はいはいはいはいはいはいはい、
でいろいろ回りつつ、
うん、
で、まあ、あとは最近ホームにしている6名館で私のバースでイベントをやりつつ、はい、みたいな感じで活動してきまして、ちょうど、
うん、
バースデーイベントの時はこの2人がリズム隊の2人が
そうですね、なんで透明版ツアーの時は全然知らなかったですね。ああ、何にも関わりがなくて。
はいはいはい。お二人はちなみにじゃあいつ頃何月ぐらいの、まあ、参加というか、
私たちはリハからは6月の8日からの参加でした、
うん、
めっちゃ多いと、はい、6月8日から
2人揃ってその6月8日が
初リハ、そう
ですね、は
い、
へえ、ちなみにお二人の、まあ、簡単なそのミュージシャンとしての経歴みたいなところからちょっと聞いていきたいんですけれど、はい、まずはじゃあ藤作さんは、
はい、私は、うん、最初にガールズバンドをやっていて、
はいはい、
でそこを抜けた後に、うん、女性ボーカルバンドを、
うん、
に参加してました、
うんうん、
でその女性ボーカルのバンドを抜けた後に、
うん、
何かバンドないですかねみたいな相談を、
はい、
前のバンドのドラムさんに相談していたら、
はい、
ちょうど、うん、ちょうどまさか矢野さんを紹介していただきまして、はい、いただきましてでフェイトギアというバンドが、
うん、
ベースを探しているということで、うん、お声をいただきまして、
そっかそっか、
はい、
タイミングが、じゃあその頃のタイミングってことは、じゃあちょうど去年のそれこそ、じゃあ
去年
今頃、いや、もうちょっと暖かくなった頃ぐらい、
暖かくなってからですね、去年の5月の半ばぐらいですね、
まあ、ということで、その説はどうも。
どうもお世話になりました。
いやいや、とんでもない、
はい、
まさかね、
はい、
これでこの場に来ていただくとはみたいな、
そう、もうお会いするのは初めてで、
ね、実はそうなんですよね。
そうなんですよ。お会いできてよかったですね。そう、不思議な
関係あるけど、初めて
共通の知り合いっていうところで、
すごいびっくりです。
ね、そしてじゃあ遥香さんは、
はい、私は全然、ガールズバンド界隈っていうのから外れたところで活動して、うんうん、
はい、
シンガーソングライターの人の後ろでその人のバンドとして叩くみたいな感じだったので、ジャンルも全然メタルじゃなかったんですね、
はいはいはいはい、
そのバンドが5年半ぐらいか、うん、続いて、
うん、
で、ある時を境に年末で終了になりまして、
うん、
雇用が終了と、
雇用満了みたいな、雇用
だったか分かんないけど、
へ
脱退することになって、
はいはいはいはい、
でそっからなんかいろんな
シンガーソングライター系の人のサポートのライブとかやってたら、うん、あの隊長からいきなりメールをいただいて、つながりとか全くなしで、隊長がツイッターで見つけてくださったんです
よ。まあ、共通のフォロワーは結構いたんですよ。そのギャルバン界隈というか。
そう。あと私がなんか世紀末好きで、うん、すごいライブ行ってたんですよね。
はいはい。
そのバンドを抜けるちょっと前ぐらいから世紀末が復活し始めたので。
ああ、確かそうでした。
そうそう。それで、ね、はい、すごい世紀末見てきたぞみたいなのを。すごい上げてたら、うん、それも多分加味して、
はい、じゃあ間違いないなという
。でいきなりメールをいただいて、うん、でこの日練習あるからスタジオ来てねみたいな。
え、マジか。そこから。
そうですね。だからメタルが学生以来だったので、うん、結構久しぶりだったんですよ。もう何年っていうと年がバレちゃうから。結構久しぶりで。
なるほど。
あの。でもすごい楽しくて、うん、最初のスタジオがね、うん、めっちゃなんか爆笑してましたよね、知らないけど、
う
ん、
でももう緊張と緊張と爆笑と、
はいはい、まああの実際じゃあお二人はそのいわゆるあのフェイトギアというバンド、あるいはミナ隊長という方は、まあ藤田さんはじゃあご存知、エリカさんはご存知だったというと、
私は実は隊長の前のバンドのファンだったんですよ、
う
ん、
お
でもちろんそのフェイトギアが始まった時も、うん、もう PV 上がった時からも見てました。
ああ、じゃあもう、あの、なんだろう、念願かなって的な。
念願かなってぐらいの。はい。嬉しいです。
割と、あの、ヘドバンの振りとか、はいはい、ここで回るとか、分かってるんですよ。おー、すげえ。
この最初
は、ね、初スタジオからもう分かって
る。完璧だったんだ。
もう、ラスサビの前ここ回るんだっていうの知ってました。
すげえ。
すごいですね、アクションがね、
はい、見ておりました、バッチリでした。
へえ。でじゃあはるかさん
は、あ、でも私も結構音楽聞くのはメタルとか多かったので、
あ、なるほど、
もちろんあの存じ上げて、
はいはいはいはい、はい、
体調のことは、うん、なんかメール来た時びっくりした。
へえ。
あの体調から、
うん、体調、え、体調、
ちなみにその体調は2人のことはあの前からご存知だったというか、
と私は逆に言うその、うん、エリカさんのことは、はい、あのツイッターはフォローしてたんだけど、はい、全く会ったことはなくて、
あ、面識なくて、
面識なくて、
直接
で、まあ、はるかさんは共通のフォロワーがいただけで、でも本当にいきなり DM を送ったので
、私はいきなりだったから、もう白羽の矢を
立てた、
なんか決め手になった部分とかってあったんですか。
確かなんかドラムの練習動画かなんかを上げてたような気がして、
上げてたっけな。
でそれ見て、
あ、なんか叩いてみた的なのがあって、うんうんうん、それをたまたま見て、
もうろくなもんじゃなかったと思
う。いやでもこうやって声がかったってことはね、
なんか今でこそちゃんと練習してるけど、うん、当時本当になんかドラムあんまやりたくないみたいな感じで、去年よりちょっと前ぐらいか、2年前ぐらいは本当にもうヘロヘロで、
うん、全然もう
練習あんまりしてなかったかなみたいな、
うん、でもじゃあ今はその分、
そうですね、でも結構ね練習量増えて、
うん、どうです、だってそのそれまでそのいわゆるこういうメタルというフィールドの音楽をやってこなかった部分もあると思うので、うん、その音楽のジャンルの違いとかドラムのスタイルの違いとかって結構あると思うんですよ。
そうですね、うん、なんか今までと同じような感じで叩いてると体力が全く持たない、うん、もう5曲とか叩いたら、うん、なんか腕がヘロヘロヘロヘロ
って、もう握れなくなっちゃうみたいな、
握れなくなってふわーってなっちゃうするので、なんかフォームとかも全部変えて、
うん、
で今練習し直してるところでだいぶ、うん、だいぶ慣れてきたんじゃない
か、やっと形ができてきたかなというか、
そうですね、うん、まあ体力を持たすだけじゃなくて、うん、いろいろ気にできるぐらいになってきた、
あ、なるほど、
あと頭とかも振らない
で、パフォーマンスも大事と、
それと合わせながらも、うん、2バスをねちゃんと、
はいはいはい、
タイトに踏めるように練習したりとか、
うん、なるほど、
ね、長く踏めるように、
じゃあエリカさんはどうです、はい、まあでも元々ねこういうジャンル系としてはねメタルのフィールドの中にいたでしょうから、
そうですね、逆に私はもうずっと暴れてきてて、うん、でただラウド系だったんですよね前のところ、でラウド系って意外と 弾いてる中でもバーンって開放弦鳴らしてうおーみたいなところがあるんですけど、意外とメタルは特にフェイトギアは、うん、そういう感じではなく、うん、もうずっと弾き続ける感じなんで、うん、意外と同じペースで暴れるとやっぱり私も体力がなくなってくるんで、暴れ方も暴れ方で、しかも様式美なんで、
はいはいはいはい、
もう汚く暴れてるだけだと様式美にそん様式美から逸れてしまう。
はいはいはいはいはい。
綺麗に暴れる。
綺麗に暴れる感じで。
効率よく綺麗、
はい。頭の振り方もまた変えて。
なるほど。ああ、じゃあ、はい、あの、フォームを変えてみたいな。
フォームを変えて。
へ
え。あとはやっぱり演奏をしっかりしようっていう。
うんうんうん。まあじゃあやっぱりその、なんだろう、ジャンル的にもじゃあ、ある程度こう、かっちりとまとまった演奏ありきみたいなところっていうのは、じゃあ特に意識してやられてるってことなんでしょうかね。
そうですね。
もう練習中です。
ああ
。未だに猛練習中です。
まあでもどうでしょう、そんなお二人のパフォーマンスなりプレイっていうのは
体調がいいだと。いやでも私はもう全然初スタジオから手応えは感じてたので、
6月8日から
めちゃめちゃ練習して
る、めちゃめちゃ練習してました
。確かにあの緊張してたなっていうのはありましたけど、
まあでもそこはそれとして。なるほど。そしてまあ実際、まあ今回そのまあね、アルバムがまあもうすぐですか、リリースされるというところでもありますのでね、
はいはい、
そのあたり、まあお二人もじゃあ実際にプレイは入っているというところだと思うんですけど、はい、今回だからアルバムって曲作りとかってのはどんな感じのペースで進めてたんでしょう？
そうですね、もう。できたらあげて、できたらあげて、でも、できた時期が全然違うんですよ、ね、
うんうんうん。
古くは1年前からあるし、
うん、
最近のは最近だしっていう感じで。
でもまあ、結構その、アイディアは常に貯めといて、出てきたものをこう出していくみたいな感じ。
そうですね、
うん。ちなみに曲作りっていうのは、じゃあ、そのメンバーでこう、こんなリフ持ってって、みんなで合わせてみたいな感じよりは、ある程度こう完成形で持ってって、こんなのできたんだけれど、ちょっとやってみてみたいな。
そうですね、もうどっちかというともうパソコンである程度作って、うんうん、それをみんなに聞いてもらってっていうのが多いですかね、
うん、じゃあまあ2人もじゃあ一応この出来上がったものでじゃあそれをとりあえず自分の体に落とし込んだところで、うん、みたいなでレコーディング入っていくみたいな、
はい、
いう流れだったんですね、うん、実際どうです、レコーディング自体は結構時間かかったんです？
レコーディングはどうでしたか？
曲によりました。
よく言うハマっちゃった系も、
ハマっちゃった系ありました。
なるほどね、
すごい難しい面
ありましたね。
ラスボスが潜んでた、
ラスボスがすごい、曲調もラスボスみたいな感じで難易度もラスボス級っていう、う
ん、で普段ねその練習とかライブでやってる時なんかいけるんだけれども、
はい、
レコーディングになると、
はい、
ラスボスが、
それが実はライブでもまだやっていない曲で、
なんと、
はい、
じゃあ練習のみまだ、
はい、
おお、じゃあ今後多分この曲がライブで聴けるかもしれないと、
後々、
なるほど、まあ、
ちょっとなんか、声のトーンが小さくな
ね、まあまあ、でも実際ね、じゃあそしたらその、今後はね、またライブ活動もあることでしょうし、
はい、
まずはじゃあ実際、その、今回ね、せっかくなんで、その、出来たてほやほやの曲をお持ちいただいたということでもありますので、
はいはい、
じゃあ実際一曲ご紹介をしていただきたいと思います。
はい、じゃあアルバムの冒頭を飾る一曲、ニューゲートです。聴いてください。
Away.
はい、ということで、フェイトギアの、セカンドアルバムに収録される、オズリベリオンに、入っている、ニューゲートを聞いてもらっております。というところで、まぁ、あ、実際ちょっとね、レコーディングの話も途中になっちゃったんで、レコーディングのね、その苦労話だったりとか、あとはそのそれぞれの各曲のね、話なんかもちょっと聞いていこうかななんていうふうに思うわけなんですけれども、まずは、その、ちょっとサポートのお二人に、まぁ、あ、今回のレコーディング、そのね、ラスボス級な部分も含めですけど、まぁ、あ、さらにちょっと苦労した部分とかね、聞いてみようかなと思います。どうでしたか？エリカ様どうです、
はい、もうちょうどラスボスを一番最後に撮ったっていうこともあるんですけど、
はい、
ラスボスの印象が強すぎて、
うんうん、あんま覚えてない
よね。もはや記憶が薄れるほど、まあ、もう
他は割とスムーズだったかなと。
意外とそうですね。
ちなみにでもどうです、お二人ともレコーディング経験っていうのは。
あ、一応、
うん、
前のバンドとかでも、
はいはいはい、やってはいたと。
結構やってたりとか、
うん。
私、ほとんどなかったです。
あ、そうなんだ。そうなんだ。じゃあ、
ほぼほぼ初めて。
じゃあ、アルバムのレコーディングなんて言ったらもう。
もう、
うん、
初めてです。
はいはいはいはいはい。はい、でも、じゃあ、そのドラスボスでつっかえる以外は割とスムーズに。
意外と、そうですね。つっかえそうになっても、うん、体調マジックで、
うん、なんとか、
なんとか、時間内に、
なんだろう、レコーディングエンジニアも兼ねてる
ので、そうなんだ。
ベースに関しては
。はいはいはいはい、はい。
ここをこうして、こうして、こうすればいいんだよっていう助言をいただいて、うん、なんとか、時間内に取り切るという。うんうん、他の、そう、ラスボス以外は全部取り切りましたね、時間内に。いろんなアドバイスをいただいて、
うんうんうん、じゃあまあなんとか順調に進められたかなという感じだったと、
はい、ラスボスだけもう予定の時間を超えてしまって、
うん、
大苦戦しました
後日みたいな、
うん、もうダメってなって今日はもうダメだ
って、うん、で、はるかさんはどうでした？あ、レコーディング自体は
そう、そのすごいラスボスのやつと、うん、あんまりメタルじゃないパートが私撮ったんですね。
はいはいはい。
それ以外は他のドラマーさんもいらっしゃる。
あ、なるほど。
入った時期にもう多分決まってた方がいらっしゃるので、私全部は撮ってないんですけど、うん、このラスボスの曲とか、
うん、
あとバラードっぽい感じのやつとかを、まあ1日しかやってないです。
うんうん、
1日でなんとか全部撮り切った、
うん、
だけど、もうその日までが大変でしたね。
なるほど。
そう、全部覚えなきゃいけないから、
うん、
お菓子もいっぱい食べて、
はいはいはい、あ、まあ、レコーディング中のお菓子はね、そうですからね。
なんかポッキー食べさせた覚えがある。
ポッキーもらって、うん、ほっとして、うん、脳に糖分を突っ込んで、
そうなんです。糖分結構重要じゃないですか。
重要
です。
糖分入れとくと、ちょっと焦った時とかも、うん、脳がこうちゃんと働いてくれて、当てきたみたいな。
そう。しかもチョコレートって結構大事なんですよ、本当に。
あ、本当だ、チョコレート。
うん、そう。栄養学的には。
なるほど、
うん。
チョコにしよう、今度は。
ね。
はるかさんなんか、パン食べてるイメージが。
嘘、パン食べたことない。
なんか小麦をよく、ツイッターで小麦をよく摂取しているイメージが。
パン好きなんですよね。
へ
ー。でも普段あんまり食べすぎないように、ずっと我慢してるんですけど、レコーディングとかライブとかの時はすごい食べるんです
よ、うん、あえて我慢しないようにして、
そうです、うん、そうすると普通の日よりもうまくいったりとか。
ほー、あ、でもそういう験担ぎってあるかもしれないですよ、う
ん、あります、あります、
うん、
はるかさんさらにライブの前カツ食べてます。
そうそう、
カツ食べ
てあー、わかりやすく。
そう、完全におまじない好きなんですね、うん、
じゃあ験担ぎ的な感じで。
そうです、まあ必ずじゃないけど、
うん、
食べれる時は、
うん、
出たカツみたいな。
なるほど。じゃあもうそれは気合入ってる証拠だみたいな感じですかね。
そこにカツがあるから。
なるほどね。
腹に力も入る
し、
ゲームも担げるし。
うん。
いいです
ね。ちなみに、まあ体調は今回、まあそのね、当然全部の人弾いたわけですけれども、まあ作曲もやっぱりメインソングライターじゃないですか。
はい。
うん。特にその前作と今作、やっぱりその大きく違いを挙げるとするならばどういったところがあるでしょうか。
そうですね、今回はコンセプトアルバムなので、うん、ストーリーが先にあったわけです
よ。はいはいはい。
で、まあ、そのストーリーをもとにこういう曲がいいだろうなというのを想像しつつ、
うん、
またストーリーは私が考えたわけじゃなくて、
はい、
劇団は綿あめ工場という劇団さんがありまして、
はい、
そこから、まあ あのストーリーをお借りしてるんですけども、まあその劇団の方からもなんかこういう曲調がいいっていうリクエストもあったんですよ。
へえ。
なのでまあそれにもそういうリクエストに応えつつみたいな感じで、だいぶ書き方は変わりましたね前作と。
うん。割とじゃあそのなんだろう、ただその好きに曲を集めていってでやってった曲をはいどうぞっていう感じじゃなくて、そのコンセプトありき、歌詞ありきでさらにリクエストありきみたいな、はいはい、じゃあ大変じゃないですか。
でも結構楽しくできました、ね、
普段だからゼロから何か出すっていうんじゃなくって、なんか元々あるアイディアからやっぱり引き出していくとか、その自分の引き出しの中からあじゃあこういうアイディアあったみたいなものを当てはめていく作業っていうのって、
なんか全くなんかゼロから作るよりも、うん、むしろなんかストーリーがあった方がやりやすいんじゃないかとは思いましたね。確かに、はい、
うん、結構それがやっぱり辛い方もいらっしゃったりするんですけれど、うん、それこそ曲作りとかね、そのコンセプト作りっていうところで言ったらまさにね、あのなんかアイディアがあった方が逆にアレンジ聞きやすいなんていうのがあったりするかもしれないですよね。ちなみにじゃあそのコンセプトって、当然まだ発売前でもあるんで喋れるところでっていうところでいいんですけれど、なんかどういう感じなのかって教えてもらってもいいですか。
はい、まあ一言で言っちゃえばオズの魔法使いです。
あそうだ、オズリベリオン。なるほど、そこなんだ。じゃあねっていう、それは皆さんご存知だろうし、まあね。
まあただのオズの魔法使いじゃなくて、でもまあ、うん、なんでかなりアレンジの入ったというか、
はいはいはいはいはい、
まあ、メタル、全然メタルでやっても違和感のない感じのストーリーです、
うん、おーじゃあ、なんだろう、コンセプトアルバムだしストーリーアルバムでもあるのかしら。
そうですね、はい、
うんうんうん、じゃあそれがこう一枚アルバムを通してまあなんだろう語られてるというか繰り広げられてるというか、
はい、
うん、そういう感じになってるわけですね。へー、あのどうです、やっぱりじゃあ、その普段やっぱり出てこないフレーズだったり普段やらない曲だったりっていうのも今回新境地というか。
あ、もう全然ありますね。全然あります。
じゃあそこら辺は、まあ、今回の新機軸というか、
はい、
うん、いう部分なんだな。なるほどな。
先ほどかけていただいたニューゲートなんかはまあ、うん、スタンダードなメロスピーというか、うんうんうん、ゼロパワーなんですけども、うん、まあ、それ以外の曲、まあ、結構ヘビーロック寄りなのもありき、
うんうん、
あとそうですね、まあ、ラスボスって言ってるの
は
ちょっとジャズ的要素があるんですよ。
あ、はい、なるほど、
はい、ジャズメタル。
それは確かに
確かに、
うん、分かりますよ、分かりますと、あの我々普段ねツバス踏んでゴリャーみたいなね、
あの勢いだけではなんともならない、
そうそうそうそう、もうあの刻んでなんぼみたいなね、もう踏んでなんぼみたいな、そういうところじゃない部分ですもんね。
はい。
あ、スイングってやつですか。
ね、なんて言うんだろう、スイングともまた
違うし、
スケールとかが結構、
そうそうそう、
ペンタトニックじゃいかないぞ
みたいな。はいはいはいはいはい。あ、普段使ってきたものと違うみたいなね。
はい。
全然違いました。
それはラスボスだわ。いや
ー、ベース走りまくるみたいなもの。
これ大変だ。でもまあそういったものもじゃあ一応形にはちゃんとなったぞ。
はい。
なんとか。
裏返っちゃうじゃないですか。なるほどなぁ。いやぁ、そうか、そりゃ大変だったわ。
でもね、曲聴いてもらってもいないのに、なんかそれは大変だわって
言
われ
て。いや、これちょっと楽しみですね。まだね、ちょっと全部聴いてないんでね、
はい。
うん。ただあの、今回、今ね、流れたその、ニュゲトだけでもわかるんですけど、あの、まあ、正直な感想としては、やっぱり、格段にスケールアップしたなっていう感じはするんですよね。
ありがとうございます。
で、これは、その、お二人の力っていうのも相当あるんじゃないかとは思うんですよ。実際、生のドラムとベースが入って、ダイナミズムっていうのが格段にスケールアップしたかなっていうのがやっぱりすごくあって、うん。ここら辺はどうなんでしょう？特に狙った部分でもあったんでしょうかね。
いやー、まあ前回はもう うん、ね、もう、うん、単純にもうボーカルと私2人しかいなかったので、それでドラムとベース打ち込みだったわけですが、うんうん、
まあね、あの前回の話を思い返すとですね、あえて打ち込みだからこそ、コージーパウエルもいてくれるし、両方でもいてくれるし、逆にその、そう言われちゃうね、その好きなブースをね、うん、いろいろ引き出してもらえるっていう部分の実はメリットは、そういうところはあったと。
あったんですけど、うん、まあその時、まあデメリットとしては、うん、うん、やっぱり、人間味がないですよね。
確かに、ね。うん。だから、そこのデメリットの部分を、もう、圧倒的に今回はね、カバーして、
はい、
うん、もらえたんじゃないだろうかっていう感じがして、あ、これはすげえなっていうのは、まず第一をしてね、思ったところだったんですよね。うん、だから、まあ、やっぱり、その辺っていうのは、今回特に意識されたのかななんていうのはね、ちょっとまず曲聴いて思ったところだったんですよね。
いやー、なんか意識したというよりかは、まあたまたま、まあ、なんか出会ったというか、ナンパしたというか、
タイミング的にも制作の前のタイミングってことです
ね。まあドラマーさんはちょっと先に撮、ね、うん、った方もいるんですけど、ちょっとまあナンパしてみたいな、
そっちもナンパしてい
いプレイヤーに出会えたというか、
うんうんうん、
まあね、そこはいい結果が出たなと、
うんうん、だから出来上がりとしてはもうこれね、結構満足いく出来にまたなったんじゃないかなって、
はい、うん、もう本当に楽しみに待っててくださいって感じで、
ね、ですよね。でまあ当然ね、まあ、ちょっと今アルバムの話もさせてもらったんで、まあ今後ですよねと、
はい、
いうところで、はい、まあ当然この後ライブ控えてるわけじゃないですかと。でね、前回も透明班行ったわけだし、まあ今回も当然行くでしょうというところで、例えば今、その、サポートとはいえね、こうやってラジオにまで出るぐらいですから、まあ、お二人ね、多分かなりなスタンスを割いてやってると思うんで、ある種、その、もっとね、バンドとしても成長した姿を見れるチャンスっていうのがたくさんあるんじゃないかなと。でまたバンドとしても見せたいんじゃないかなっていうふうには思うわけですよ。
はい、
うん、はい、特にそういったところはどうでしょうね。やっぱりリーダーでもある隊長としてはどのようにお考えでしょうか。
そうですね、もちろんアルバム出したら透明版は回りたいと思ってますし、ね、うん、それ以外にもまあいろいろね、まあ例えば福岡だとか北海道だとか来てというお声もありますので、う
ん、はいはいはいはいはい、
まあ、今すぐに日程発表できるわけではないですが、うん、当然行きたいと思ってます。
挑戦はしてるぞというところで。
じゃあ、ついていきたいと思
って
。
ついていきます。
力強いな。まあ、あと、だからあれですよね。まあ、今回は袖の告知も兼ねてるんで、はい、ネタを割らしますと、17日ライブあるじゃないですか。
もうすぐですね。
ね、もうすぐ。
はい、もう目前です
ね。来週ですよねっていうところで。はい、うん、これが、なんと、デビュー10周年記念っていうふうに
正確に言うと、うん、私が鹿鳴館に初めて出て10周年なんです。
なるほど。鹿鳴館デビュー10周年。
鹿鳴館デビュー
です。はいはいはいはい。鹿鳴館が前に作ってる。
そうです、
まあ。それだけ今ホームにしてるぞってことなんですよね。
そうなんですね。うん、まあ、言っちゃえば、まあ、私のバンドデビュー10周年でもあるかなと思います。ああ、なるほど。
はいはいはい、はい。
まあ、昔はコピーしかやってなかったんで、まあ、うん、当然なんかデビューしてるとか言えなかったんですけど、うんうんうん、そんな本当はアマチュアだったんですけど、うん、でもその時からもう同じスタッフさんがずっと支えてくれてて、うん、まあ、何回も出させてもらってるんで、まあ、ここで一区切り、まあお祭りとして何かやりたいなと思って、
うんうん、
で3月17日ミーナの日なんですよ。
あ、なるほど。そっか、語呂合わせてる、すげえ。
たまたまその日が運命的に空いてたんですよ。
あ、そういうことなんだ。
確かに他にもありましたもんね。
そ
して、
うまいことやったな。
そう、この人この日空いてるよって言って、うんと3月17日空いてるじゃんみたいな、
これは確かになんかちょっとかぶりつけたくなりますよね。そうだそうだ、へえ、あ、そういうことだったんだ。確かにミーナの日だ。へえ。で、ちなみにこの日の対バンが、またすごい人来たじゃないですかっていう。
まあ、対バンと言っていいのかわからないぐらい。
まあ、バンなのかみたいな。ねえ。
なんと、ヘビーメタルクイーン。
はいはいはい。
本庄美佐子さんが。
ねえ、はい、イニシャルがヘビーメタルの HM っていうね。
そ
う
わ
ー。で、またすげえメンツですね、これ。
そうなんですよ。本庄美作さんだけじゃなくて、もうギターは是永さん、
はいはいはい、
もう レベッカでも弾いていらっしゃいますし、
ですよね、
もう他はもう開けたら切りないですよね、うん、TM レボリューションとか、はい、コロナミエとか、もう福山雅治とか、うん、もう本当、開けたらもう何百も出てくる
ですよね。その人来ちゃうぞみたいな。
あと、一番実は連絡取ってるのはベースの水野の翔太さんなんですけども
、もうワイルドフラッグだわ、バウアウだわ、はい、他にもなんかあの何ビーズもやってたしあの人、は
い、そうですね、
ね、そうそうたるメンツですよね、はあ、でそういう人たちがバックで、まあ、はい、本庄美佐子さん出てくるということで、はい、基本的にはこの日ツーマン、
ツーマンですね、はい、
じゃあもうがっぷり4つでうわぁ、おっかねぇ。どうです
触れ上がってます。
今から縮め上がってます。
ですよ。そりゃそうだよね。
もっと言ってやると、ドラマはリンドバーグのチェリーさんなん
です。そうですよね。もう、どうします？
わぁ
っていう。ねえ、感じですけれど。でもまあね、それでもどういうつながりで？
一番長く知り合っ、長く連絡を取ってのは実は翔太郎さんなんですけど。
はいはいはい、はい。
で、ワイルドフラッグで一回オープニングアクトをやらせてもらったことがあってです
ね。ああ、なるほど。
その時からちょいちょい連絡は取ってまして、
ライブ
を見に行かさせてもらってまして。
はいはいはい。で、その流れで？
そうですね。で、私が、まあ、たまたま本庄さんが好きということもあり、
うん、
翔太郎さんがなんとサポートをやってるということもあり、
うん、あ、その流れで、
はい、
じゃあ よろしかったら見ていただけませんでしょうかと
そうですね、うん、こっちから頭を下げました。
はいはいはい、はい、まあ、向こうがぜひ出させてくださいと言ったのか、こちら出してくださいと出てくださいと言ったのか、あれで、まあね、その真実は分かりませんが
で、ドラムのチェリーさんも、実は一回、うん、ライブステーションで、
あ、なるほど。
やったことがあってですね、うんうんうん。一緒にやったことがあってですね。
じゃあ、多かれ少なかれ、全く知らない人たちばっかりじゃないぞっていうところなわけですよね。
そうなんです、うん、フェードギアのキーボード、今日来てないんですけど、
はい、
キーボードのくるみちゃんも、
はい、
専属学園の卒業生なんですけども、はい、チェリーさんも、まあ、専属学園で教えてるんですよね。
あ、なるほど。そういうつながりもありの、
ま
あ、
はい。
じゃあ、
ありの。
じゃあ、全く
全然。全く関係ないというわけではなくて。
うん。一応、なんだろう、こう、声かければ考えてはくれるというか、ああ、いいよみたいな話になりかねない人たちばっかりと、
はい、
いうところなわけだったと。へえ、でもすごいな。でもそういうつながりがあって、こう、ね、決まっちゃうっていうのってね、すごいありがたい話でもあるし、ね、
本当に、
ね、身が震え上がるというか、
もう、
ね、というところ、
恐ろしい、まだまだだと思ってたらもうね、
いやいやいやいや、
もう今月、ね、しかも来週、
ね、
うわ、
ね、本当ですよね。どうです当日？ちなみになんか演奏時間とかってのはもう出てるんです？
もう60分ずつやります
。おー、はい、しっかり
長い、
ね、
長い、いっぱい曲、
ね、
はい、
じゃあ
初めて、
ね、もうスティック握れなくねならないように、ふわふわにならないようにね、体も作っていかなきゃいけないですしね。
はい、
そうですね。
ですね、わかりました。いやー、そんなでもいろいろ裏があったとはっていうところで、うんで、まあ、じゃあ、あれですよね。ただ、もう、じゃあ、レコーディングも終わってるし、当然、この3月17日には、じゃあ、今までの曲プラス、まあ、今回、アルバムに収録される曲も、披露されると、はい、いち早く、
うん、はい。
ね、というところですので。
もう、60分ありますので、
はい。
まあ、ファーストからとセカンドから、半々ずつぐらい、やります。
うん、おじゃあ、結構、この日初登場の曲なんかもあったりするんですか、ちなみに。
この日初登場、うん、それはまだ言えないかな。
なるほどね。
あるような、ないような。
あるような、ないような。ないような、あるような。
何が出るかな、うん。
はい、っていうところですね。わかりました。じゃあまあ実際、そちらのじゃあライブでやるかもしれないし、やらないかもしれないけれども、まずとりあえずもう一曲聴いていただきましょう。じゃあまた曲紹介をお願いします。
はい。じゃあまたこれはフェートギアの新基軸と言いますが、
はい、
ケルティックメタルで。
うん、
クイーン・オブ・ザ・ウォーです。聞いてください。
はい、ということで、フェイトリアセカンドアルバム、オズリベリオンから、クイーン・オブ・ザ・ウォー、聴いてもらっております。こちらの、曲も入っているであろうアルバム、そしてライブの告知はちょっと後に回すとして、まずはサポートお二人のライブ告知からちょっと先に聞こうかなと思うので、よろしくお願いします。
はい。それでは私、フジサベリカルから告知です。
はい。
もう一つ、今回単発でサポートをさせていただきますバンドがありまして、はい、カレハオンライドというバンドがあります、
はいはい、
そちらのライブが3月の26日に下北沢エラにてございます、う
ん、はい、
こちらエマージェンザというイベントがありまして、その予選になります。私もちょっと力添えをしようという形になるので、
うん、
よろしくお願いします。
はい、
はい、であともう一個、
うん、
私の誕生日が4月26日にあるんですけども、
はいはい、
私ともう一人ベーシスト、ミカさんという方と共同で主催がございます。
はい、
その名も、こんばんみかんと栃木のマドンナダブル生誕祭。
はい、さすが栃木のマドンナ。
はい、私栃木のマドンナで言わせていただいておりまして、はい、その生誕祭が巣鴨獅子王にて4月28日に行われます。はい、こちら、会場18時、開演18時半から、
はい、
で、前売り料金、2500円と、プラスワンドリンク代となります。
はい、
で、その出演者なんですけども、ツイッターなどで細かく上げておりまして、なんとその中に、今回、一緒にやっているはるかさんも出演していただくことが決まっております。
う
ん、
はい、一緒にね、セッションバンドをやって、
セッションバンドを。
はい。
もう、
なんで4月288には、
はい、
2人出ます、はい、フェイトギアから2人、はい、
サポートフェイトギアから、はい、サポートリズム隊が、
はい
はい、2人出ます、
はい、
内容はまた後々、
はい、
ツイッターでも告知していったり他、その他 SNS で発信していく予定なんで、
はい、
ぜひそちらも合わせてチェックしていただければと思います。よろしくお願いします。
はい、でそしてじゃあはるかさんの方は、
そうですね、エリカさんの生誕祭に、
うん、
はい、実はもう一バンド出るんですね。
お、なるほど。
もう一方の、
もう、
こんばんみかんさんの、
はいはいはい、
こんばん
みかんさんの方の、バンドでももう一バンドやらせていただいて、そこではマリリン・マンソン
を、
はい、
叩
き出しております。はい、
エリカさんの方のやつは、
はい、
僕はまだね、発表されてないん
です。後で発表です。
はい。
わかりました。
では、ちょっと面白いものが見れると思うので、
絶対面白いんで、
ぜひ、お早めに、
はい、
ご予約くださいませ。
はい。
ネットギアと合わせて、よろしくお願いします。
はい。ということで、じゃあまずサポート2人のそれぞれの、まあ、活動の告知といったところでしたけど、じゃあ、隊長から、ヘイトギア本体の、告知の方をお願いしたいと思います。
はい。3月17日金曜日、みんなの日ですね。
はい、みんなの日ですね。
はい。目黒鹿鳴館にて、本庄美佐子さんバンドとヘイトギアツーマンライブやります。
はい、
オープンは18時半、スタート19時、
はい、
で、オープニングアクトがいます。こちら、はい、大阪の、アニソンなどを歌っているサチさんという方が来てくださいます。
おー、はい、
で、本庄さんとフェイトギアは大体1時間ステージですね。
はい、
たっぷりやりますので、
はい、
平日ですけど、お仕事帰りに来ても間に合うかなっていう感じなので、うんうん、ぜひ
間に合います
ね。スタッフ主義だからね、全然間に合うじゃないですか。
間に合います、間に合います。連休前ですね。
そうですね。
だからもう、
うん、
もう夜遅くてもちょっと頑張っていただいて。
ね、はい。
で、前売り3000円、当日3500円です。
はい。
で、チケットはバンド予約の他にですね、E プラスでも発売中です。
はい。
詳細は、ホームページ、Facebook、Twitter などで、見てください。
はい。
それとですね、
はい。
個人的にこれもびっくりなんですけども、
ええ、
なんと本庄さんの、ワンマンライブが4月9日にあるのですが、
お、
そのゲストでギターを弾かさせてもらうことに なっちゃいました。
お
す
ご
い。いや、このメンツの中に共演だけじゃなくて、
うんうんうん、
このメンツの中に入るという
ですね。やってくるものですね。
突っ込まれるというですね。
もう今からね、
はい、
緊張ですが、
はい。はい。もうスタジオは緊張ですね。
ね、いやー、帰りてみたいなね。はい。まあまあでもね、これは楽しまないとってことです。
はい。
はい。
4月9日日曜日ですね、
はい、
池袋のブラックホールでやりますので、こちらもチケット発売中ので、はい、ぜひ。買ってください。よろしくお願いします。
はい、というところでまず2つライブの告知がありまして、でまあそのね、先ほどから何度も話題に出ていたこのセカンドアルバム、オズリベリオン、
はい、
こちらに関してはもうもうそろそろ発売の方の 日程もアナウンスされるのではないかというところと、あとそれと、まあ、今後のライブの活動に関しても、もうそろそろ、情報がいろいろ出てくるんじゃないかと。
はい、とりあえず3月17日に来ていただいて、ね、何かあるかもしれないです。
なるほど。じゃあまずは、この日にまあ来て、詳しく聞きたい人は、まあ、ここでいろいろ聞いてねという感じでございますかね。はい、ということで、今日はフェイトギアさんに、まあ、ほぼ1年ぶりですね、お参加に来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。